パー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動を通して学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通して皆さんにお伝えしていこうと思います。本日お送りするメンバーはケイスケと
翔吾と
高人と
翔平です。
よろしくお願いします。
はい、ということで、3回生男だけのメンツでお送りさせていただくんですけど、そうですね、はい、まあ、ちょっと今日軽くお題考えてきたんですけど、まあ、今日一旦、まあ、ゼミ説明会っていうのがあって、新2回生に対して、ね、
はい、
ちょっと一言ずつ感想を軽くいただこうかなと思います。
難しいお題だ。最初は翔平どうやった？
ああ、僕はそうですね、なんか思ったよりこう来てくれて嬉しかったんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっとその僕木工服プロジェクトってそのプロジェクトの紹介を担当させていただいたんですけど、まあちょっとやっぱ大勢の前で話すっていうのがちょっとまあ苦手で、なんせちょっと噛んだり詰まったりしたんで、まあもう一回あるんで、機会はその時は修正していこうかなって思いました、はい、
なるほど。じゃあケイスケは？
そうやな、思ってた以上に、まあ、深尾ゼミの説明会に来てくれた2回生の子多かって、まあ、びっくりしたんと、まあ、確かに自分も木工服プロジェクトでそのゼミ紹介の文章を考えてたから、昨日ずっと翔平と、だからこれほんまにうまく説明できてるかなみたいな、ずっとちゃんと伝わってるかなみたいなのを翔平がずっと喋ってる最中ずっと気にしてた。伝わってると思う。
伝わってたと思うね。
じゃあよかったね、
伝わっててほしいもんあれで、
うん、ちょっと難しいやん、ちょっと内容的にも、
ね、
うん、僕らのプロジェクトもちょっと新しいプロジェクトってのもあって難しかったのかなとか思ったり、
全体的にさ、うん、新しい、まだ初めてあんま日に立ってないからさ、
うんうん、
あんま自分たちも全体像見えてないみたいなのはちょっと思うよね。
確かにね、
うん、
そうですね、
だよね。自分はそうやな、今回パワポを担当していろいろ用意してたんやけど、その結構時間かけて作ったパワポをやったんよ、
うん、
あれでも、うん、結構時間かけて頑張ってたやつを、その自分的にはそれが本当に2回生にとって見やすかったのかなとか、なんか文字の大きさとか一個一個の工夫がちゃんと伝わってるかが不安で不安で仕方なかったけど、うん、どうなんやろ、伝わってたのかな、ちょっと、
いや分かりやすかった、
本当に見やすいと思う。
あ、本当、
かなり見やすかったね、うん、深尾ゼミのいいとこよね、その、うん、スライドを
作れる人がちゃんといるっていうのは、うん、マジででかいと思う、
うんうん、他にも作れる子たくさんおるし、なんか今回は自分がちょっと率先して作ったやつやけど、うん、はい、なんかいろいろ他の子にも頼みながらやれればよかったのかなとか思ったり、うん、まあでもたくさんケイスケとかも言ってくれたけど、たくさんの2回生来てくれたなってのは、うん、もう率直な感想やし、
うん、
自分の知ってる後輩たちもたくさん来てくれてなんか嬉しかったね。
じゃあ先
輩してたから
ね。
じゃあ次翔吾。
俺はもうみんなと同じで、え、こんな来るんやみたいな。そうだ、なんか去年1回行ったけど、うん、なんかそれよりも多く来てたんかなっていうのが印象あって、
うんうんうん、
であとちょっと僕リープロジェクトっていうプロジェクトに所属してるんですけど、このケンケンがこの最後説明終わった後に、この分からないことあればもしよかったらそのプロジェクト所属してる先輩に聞いてくださいみたいな、
うん、
で俺たちってもう最近やっと先生とこうプロジェクトのことについて話し合ったばっかだったから、え、めっちゃ説明できるかどうしようかな、どうできるかなっていう、いや聞かれたらどうしようっていうのがもうずっと頭にあったから、
でもみんなも心配よ、
まあ自分も不安やった
ということで、
はい、
まあ良かったとこもあるし悪かったとこもあるんで、また今後の紹介に生かせたらなと思います。
はい、
はい、じゃあ次のお題に入るんですけど、最近山田翔英杯というのを開催しまして、
何ですかそれは。
これはフットサルなんですけど、深尾ゼミ14期生フットサル大会っていうのをやったんですけど、フットサルスクエア京都南っていうところの龍谷大学からすぐそこのフットサルコートを借りてやったんですけど、内容としてフットサルをして、その後隣にある力の湯っていうところでみんなで温泉に入って、その後王将をテイクアウトしてキャンパスの芝生で広げて食べるっていうのを楽しい一日を過ごしたんですけど、はい、率直にその 僕がやっぱ企画したんでちょっと感想いただきたいなと思いまして
なるほど、
はい、じゃあタカトからいただこうかな。
めちゃめちゃ良かったと思う、うん、もうまずそれやな。
最高や
マジで楽しかった。
もう よくそこまで用意できたなってのと、うん、もうサッカーして疲れたらお風呂入りたくなるやん。
よかった、
風呂入って一服できたと思ったら今度美味しいものマストです。そうそう、大学の芝生で、うん、みんなで食べて、うん、なんか夜星見ながら楽しめたってのもめちゃめちゃいい思い出やったな。
エモかったね、楽し
み。フットサルがメインかと思ってたけどそれ以外のもめっちゃ面白かった。
フットサルって2時間ぐらいやったけどもうヘトヘトやったやん。
疲れたね、
めっちゃ疲れた。
正直3時間ぐらいやってもいいんちゃうかなって最初思っとったんやけど、うんうん、2時間でいいわ。
そう、もう1回やったことあるからちょっと分かってて2時間で十分やなと思って
さすが。
そうなんですね、うん、
なるほど、よかったです。
俺はやっぱ楽しかったってのももちろんあるねんけど、やっぱもう大学生になって全然運動してなかったからもうとにかくもうフットサルがしんどすぎて、うんうん、楽しいねんけど体力的にきついみたいな、うんうん、ずっと動いてるしみたいなんで、うん、なんかほんまに体力落ちたなみたいなのをマジで痛感した。
確かに、
うん、そうやね、うん、もう疲れてたもんな、もうみんな
走んだもん走んだもん。
ただあの明かりとかは一緒
女子がマジで元気、
本当に元気やったね。もう休憩時間も男子休んどって女子だけ
やってたな。そうだったな、これほんまに。はい、ということでまあ僕企画してね、みんなこうやって楽しんでくれてたっていうのがすごい嬉しかったんですけど、
はい、
またなんか次新しい企画もしたいなと思って、なんか正午とかなんか次やってみたいなっていう遊びありますか。
個人的にはちょっと体育館でやりたいかな。
ああいいね、体育館
で、体育館でかつみんなで遊べるのはやっぱバレエなんかなっていう、
うん
う
ん
う
ん、
バレエで、なんか前もちょっと合宿とかで何回かやったりしてるけどめっちゃ楽しいし、でなんか自分の感覚だけどフットサルよりはめっちゃ疲れるわけじゃないから、
うん、
結構なんか
動いてるわけじゃないから
結構できるのかなみたいな思ってるかな、
うんうん、確かに。それね、合宿でもやって結構楽しかったし、ね、あとドッジボールとかもね、なんかやってみたいね。意外とバスケ好きが多いんかな、このゼミ。
バス
ケ部卒じゃないけど、みたいな。
そうバス、うんうん、春合宿とかでも女子ずっとバスケ。
ボール持たしたら大体バスケしてるみたいなことがあるんで、うんうん、まあなんかそういったのも今後たくさん企画していこうかなとみんなで思います。
お願いします。
はい、ということで、じゃあ続いて、2つ目の3つ目かの話題なんですけど、私のふるさと自慢というところで、
はい、おのおの
全員違う県かな。
そうです
ね、タカトが岐阜で、翔吾が沖縄、ケイスケが京都で、僕が兵庫県なんですけど、
はい、
おのおのちょっとふるさとのちょっと自慢ということでどこが1位に輝くのかっていうのをちょっと、はい、やっていきたいと思います。じゃあこれはじゃあケイスケからいこうかな。
ふるさと、これも京都府ってこと。
うん、特に常用
ケイスケかな、住んでる地域ね。いや、むずいな。常用はでもなんか言ったらあれけどめっちゃ栄えてるみたいな感じでもないし、逆に、うんうんうん、なんかみなんていうの、見渡す限り田んぼみたいな感じのない、うん、なんていうコメントしにくいねんけど
めっちゃ田舎でもない。
そうけど、うん、生活はほんまにしやすいと思う。なんかちょっと行ったら、うんうん、何でも買えるスーパーあってとか、別に運動できるところもあるし、なんかその生活で困ったことないなとは思うけど、これめっちゃ自慢できますみたいな特産品とか、なんかそういうものも特にあるわけじゃないから、なんやろな。
でも噂で聞いたらなんかアウトレットができるみたいな。
そう、アウトレットができるみたいな話をずっとしてて、で南山城学園のすぐ近く、
窓なりほぼ、
あ、へえ、
そう、そう、今工事中やってんけど。どのくらい先なんかな、じゃあ大学卒業してからかな、うん、みたいな感じだから、うんうんうん、まあ、ちょっと早くアウトレットできてほしいなみたいな、ちょっとでも自慢できるとこが
あるなるほど、うん、でも住みやすいっていうのが一番大事な気がする、うんうん、
そうやね。私京都大学結構観光地にあるわけ、富士見っていう稲荷とか、うんうん、だからそういう人混みが多いっていうところで、うんうん、やっぱ地元に帰ったらこう自然豊かなところに帰って落ち着けるっていうのはすごい、うん、なんか地元帰ってきたな感はやっぱある。
ある、ほんまに同じ京都やけど、うん、やっぱ大学ただでさえ大学も人多いし、うん、でも通学の電車とかも観光客で人多いから、うん、でも最寄り駅着いた時のなんていうの、人めっちゃ多いわけじゃないけどめっちゃシーンとしてるわけでもないみたいな感じが、 なんか帰ってきたなって思う。
いいね、いい街だな。
次沖縄県産を行きましょう。
これはあれやな、俺の住んでた市、
あどっちでも
沖縄市に住んでて、沖縄市な、なんかもう沖縄って言ったら多分みんな海とか思い出すと思うんだけど、沖縄市にはそのビーチみたいな海がなくて、どちらかといえば漁港みたいな。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、あんまなんか、まあ、ちょっとあれだけど綺麗ではないみたいな、
あ港みたいな。
そうそうそうそう、
あなるほど、確かに。
で沖縄市には、じゃあ沖縄で2個くらいしかない動物園もあるんだけど、そのなんか動物園もなんかもうその動物園にしかいない動物がいるってわけでもないからそうそうそう、かといって大きいわけでもないから、なんか、まあいいことって言えば、まあ、良くも悪くも米軍基地が近くにあるから、そういったことで、まあ、良くも悪くもその文化がちょっとあってみたいな感じで、
確かにそれはそう、
その飲みのところとかにこのちょっとアメリカっぽいみたいな。
あーあー、めっちゃいいよ。
それが、まあ、自分の住んでるところのいいところかな。
そうね、確かに他の地域とは違うちょっと文化を味わえるというところが沖縄市の良さでありました。ということで、はい、岐阜県さん、高人くんです。
はい、は岐阜県出身、高人です。
はい、
そうやね、岐阜県、自分岐阜市出身で18年間ずっと岐阜市にいたんですけど、はい、まあ、やっぱ圭介と一緒で案外住みやすい町ってのと、結構岐阜って言ったらみんなスキーしに行く場所みたいなイメージ持たれてるけど、全然自分の地元スキーする場所とかないから、逆に自分行ったことないし、でなんか住みやすい場所ってのと、あと岐阜城が山の上にあるんですけど、329メートルの山の上にあって、それ見たらわあ帰省してきたなって感じになれる、なんかシンボル的な存在
な
感じ。で、あとあれやね、名古屋まで電車で20分で行けるっていう好立地です。
いいですね、
ぜひ皆さん岐阜に住みましょう。
スキーもできて観光もできて、は
い、いい場所ですよ。美味しいものたくさんあります。さあそんな神戸さん、
はい、山田君、兵庫県、まあ、神戸市出身なんですけど、神戸市の良さ、まず特徴としては海と山が近いっていうので、北を見たらこう、もう山がある方が絶対北なんですよ。海がある方が南に分かりやすいっていうのと、あとやっぱ日本三大夜景の一つであるあのマヤさんの菊生台っていうのがあって、
行きました。
それがね、まあいいよね、めっちゃ、
めっちゃ良かった、
めっちゃ綺麗なんですよ。でもそこ行くまでに結構道のりが、
あ
山道は細い山道なんで、ちょっとその初心者の方にとってはちょっと行きづらいんですけど、結構でも神戸市民の人はよくドライブで行きます。
いいですね、
はい、なんでぜひ
行きましょう、
あの遊びに来た時はみんな行ってください。
はい、
ということで
みんなで行きましょう。はいはい、じゃあ前半はこれぐらいで、はい、じゃあ翔平お願いします。
それでは、はい、ここで本日の1曲に参りましょう。本日お送りする曲はラッドインプスの夢とオーロンです。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はラッドウィップスの夢灯籠です。
はい、じゃあ後半は、ゼミのこと、今自分たちがどんな活動をしているのかをいろいろ話していければなと思います。
ね、
はい、前半のいろいろフリートークのところでふるさと自慢ということで4人のふるさとについてたくさん熱く語ってもらったと思うんですけれど、どうしてその話をしたかっていうのを最初説明していこうかなと思います。
はい
はい、
私たち深尾ゼミではその各プロジェクト3つにプロジェクト分かれて活動しているのと同時に、15人全員で全体研究として1個のプロジェクトについて取り組んでいくんですけれど、ちょうど4月の頭頃、3月の終わりぐらいにその全体研究の内容が決まりました。
はい、
で内容としてはふるさと納税について考えようということで、
はいはいはい、
ちょっと詳しい内容についてはまだこれから決まっていくんですけれど、その今まで春休みの間ラジオでもいろいろお伝えした通り、その全体研究に向けていろんなテーマでそのグループごととかペアごとでグループワークして発表しての繰り返ししてたと思うんですけれど、
うん、
それをヒントにしながら今年1年間自分たち14期生はどういう研究していこうかなっていろいろ意見が上がった結果、みんなから共通してたのがふるさと納税の話になってたので、その私たち14期生は今回はふるさと納税について1年間討論会に向けて、11連覇に向けて頑張ろうってことになったので、フリートークのところで まず4人のふるさとどんな感じなのかなと意味でお話ししてくれたと思います、
はい、
でそのふるさと納税に決まってからちょうど 1,2 週間ほど経って、先生からちょっとふるさと納税についていろいろ調べてこようっていう課題が出てきて、もし自分が50万円持ってたら、うん、そのふるさと納税どこに寄付しますかっていうので15人全員そのいろんな自治体探しながら決めてきたと思うんですけれど、
うん、
実際に初めてそうやって調べてみてどうやったかっていうのを後半は少しお話しできればなと思います、
はいはい、
さあじゃあ最初翔英くん、
はい、まずふるさと納税っていうのを僕あんまり知らなくて調べてたんですけど、うん、なんか面白くてなんか他の自治体にこう寄付して、
うん、
その寄付した自治体から返礼品をもらって、うん、で自分の地域にの、住民税を、
うん、
がまあその寄付した分減らされるっていう、そのこの仕組みを初めて知ってすごいいいなと思って、で僕あのじゃあ実際どんな自治体にふるさと納税しようかなって考えた時に、やっぱ返礼品見ちゃうっていうのがあって、やっぱお肉とかお米とかなんか旅行とか結構いいのがあったんですけど、まあでもなんかこう今後考えていくにつれてやっぱ本当に必要としてる自治体ってあるじゃないですか、お金とかを、うんうん、やっぱそういうのをでやっぱちょっと判断やっぱこうみんながしていくっていうのが、
うんうん
う
ん、
そういうちょっと難しいな、そういう風仕組みを作っていくのが難しいなってちょっと、うんうんうん、やりながら思ってました。
なるほど。じゃあケイスケどうやった？
そうね、自分もやっぱ50万使うってなって、まあ、いろんな自治体見たけどやっぱ返礼品に目がいってしまう、ま
あ、
なんか返礼品を目当てに本来するべきじゃないっていうか、本来のふるさと納税の目的は、まあ、返礼品目当てじゃないっていうのは分かってんねんけど、
うん、
やっぱそういうのに目がいってしまういながらも、まあ、一応自分がどういうことに興味があるかとか、この自治体がやってる取り組みに興味があるから寄付しようみたいな形で頑張って選んで、ただ50万っていうのが結構な金額やったから、
うんうんうん、
いろんな自治体に寄付できるし、返礼品によっては1個でもすごい大きな金額もあるしっていうので、うんうんうん、50万の使い方が難かった、うん、めちゃめちゃ
普通に一口30万とかあったよ、う
ん、ああ20万それ選択しましたね
じゃあそんな翔吾くんどうでした？
僕はまあまずふるさと納税ちょっといとこがやってたんだけど、なんかそれでなんか肉だったかな、どこの肉かわからないけど、この肉をこの返礼品としてもらってて、だからそのふるさと納税イコールなんかもう米とか肉とかそういうなんかも
う
返礼品がもらえ
る、返礼品がしかもその肉とかそういう系なのかなと思ってて、で今回調べてみて意外となんかその30万の旅行のなんか旅行というかこのホテルの
宿泊券
とか、なんか前々がやつだったらなんかヘリコプター、
うん、
もう15分利用券みたいなのもあって、うん、すめっちゃいろんなのあるんだなっていうのがなんか今回調べて分かっていたことかな、個人的には一番、うんうん、
ね、その自分も食べ物ばっかかなと思ったら旅行券体験みたいな、
そうそうそうそう、
ね、あれめっちゃ高かったよ、
30万
そう、逆にそういうふるさと納税しんとそういうのって買わへんよな普段、
なかなか普段自分でやりたいとか思っても、うん、まあ、できひんかったりするし、
うん、
せっかくの機会やからっていうのはあるんかもな、
一きっかけになりそうやね、うん、そういうの、
そうやね、
なるほど。いや自分やね、次自分がふるさと納税やってみて、実は僕両親ふるさと納税やってるの知ってて、でちょっと親といつやろな、1年前ぐらいに話したことがあって、うん、ふるさと納税のこと、
うん、
でうちの母親が愛媛の今治タオルをもらってるのを知ってて、
いいですね、
でうちの父親が自分の父親のふるさとのところの返礼品もらってるのを見てたんですよ、うん、でなんかお母さんの方を見てたら返礼品目当てでなんかもら頼む人も寄付する人も多いのかなって感じなの知ってたし、なんか自分のお父さんみたいに自分のふるさと、なんか本来の意味なのかな、ふるさとにお金を寄付しようっていう意味も込めて選んでる人もいるっての知ってたので、自分今回あの出身は岐阜県岐阜市なんですけれど、あえて京都府京都市民と仮定してふるさと納税50万決めてたんですね。で自分地元の岐阜に何万やったっけな、12万ぐらい寄付しようっての決めて、ちょっと大きめの額寄付してみたり、いろいろ工夫することはあったけど、まあ、やっぱ分からないことたくさんあったなってのが正直な感想やね。 多かったね、50万円
多かったね、
多かった、
多かった、
選ぶのめちゃめちゃ大変やったね、
うん、なんかこうみんなのどこのどんな地域にあの、うんうん、寄付しててどんな返礼品もらってるのかってちょっと分析した結果、男子はやっぱ食べ物ばっかり食べて
コピーよく言われた、
ね、女性の方はその経験とか旅行とかなんかその体験とか、なんかその経験に結構重要視してるんかなっていうのを知れて面白かったです、うん、
その分析も難しかったね、はい、結構、
うん、分析して何をなんかこう出せばいいのかも、うん、あいまいちよくわからなかったから、う
んうん、あと先生おっしゃってたことで、なんか多い少ないとかじゃなくてどれぐらいの割合出たのかとか、うん、具体的な数値これから出して、なんかそれを根拠にしてなんか行ってこうねみたいなのもちょっと計算とかしないかんし難しそうやなと思いながら聞いてたけど、やっぱ説得力言い方によっては変わってくるんやなって痛感させられたね。いろいろまだ分からんことばっかあると思うけど、これからふるさと納税についてたくさん調べて、またラジオを通して皆さんにお伝えできればなって感じで、
はい、
はい、じゃあ次、その全体研究と同時にさっきもお伝えしたんですけれど、そのプロジェクト3つのプロジェクトに分かれて、私たち14期生行っているんですけれど、3つのプロジェクトっていうのが歯科プロジェクトと木工服プロジェクトとリープロジェクトっていう3つのプロジェクトがあるんですけれど、今日は翔英と圭介が木工服プロジェクトで、僕と翔がリープロジェクトのメンバーとして来てくれたので、
はい、
せっかくなのでちょっとどんな感じなのかっていうのをこれからどうしていきたいかなっていうのも少しお話聞ければなって感じですね。じゃあ最初翔吾くん、
俺
どうですか？
あ、そうだね、なんかもう前半にも言ったかもしれないけど、やっとやっぱ先週やっと先生とこのプロジェクトどんなことしたいかみたいなのをやっと話できて、
うんうん、
でまだ具体的かって言われたらそうでもない気するけど、でもなんか例えばそのウォーターサーバーを使ってこので自分たちのこの流国のグッズ作るみたいなのもとか、あとその脱炭素とかカーボンニュートラルを告知するためのこのイベントをどうやっていくとかもちょっと話し合いできて、なんか個人的にはそれで結構なんかイメージ結構できたから、
うんうん、
めっちゃ今なんかモチベ高い
このラジオ前もなんかめちゃめちゃ今モチベ高いって言いながらなんか頑張ってくれそうな感じだったので期待大やな、
この調子で頑張ります、
はい、ぜひ期待します、
はい、ご注目されてるからね、2回生とかにもそのリン
ク結構楽しいからな、
うんうんうん、だからこそちょっと説明するのまだ難しい部分もあるけど、まあでも翔吾言ってくれたみたいにやっぱイメージ少し湧いたのは嬉しかったね、自分もやっぱなんか脱炭素のプロジェクトってことしか分かってなくて、何するかもなんかイベントをやるのかなぐらいしか分かってなくて、でまさかマイボトルを商品開発ちょっと考えてみようとか、そこまで深く考えるプロジェクトやと思ってなかったからすごく楽しみやし、自分商品開発ってのも今まであまりやったことなくて、なんかいい経験になりそうやなって思いながら、
いいな、
そう
や
な、
ね、
面白そう、
自分ペットボトル毎日お茶持ってきちゃってるからマイボトルそろそろ自分のなんか公式グッズ自分で持ちながら使えるならなって感じで楽しみだなって感じですね。
いいね、リプロ、
はい、楽しみなリプロです。リプロってのは RE ピリオドプロジェクトですね、お間違いないように、はい、じゃあ次木工服プロジェクトのお二人、
はい、
どんな感じか、そうやな翔英くん、
はい、木工服プロジェクト、まあ、もうほんまに端的に説明すると、その、まあ、南山城学園っていうあの社会福祉法人の施設があって、その知的障害がある高齢者がそこで暮らしてるんですけれども、その施設とその地域のが関係がちょっとこう希薄化してしまってて、その原因としてはやっぱ施設内で衣食住がとか散髪とかが完結してしまうんで、その地域へのコミュニティってのはすごい閉鎖的になっちゃってるっていうのがすごい、僕たちが活動する上でのこの課題、解決するべき解決しなければならない課題としてあります。で、この前訪問させていただいて、その山城学園様に最初はまあ顔合わせっていうことで、まあ軽くお話しいただいたんですけど、やっぱその何を今どういう取り組みをされてるかって言ったら、こう高齢者の方々が木材は切ることはできるっていうのがあって、じゃあその木材を使って今はスウェーデントーチって言って、そのキャンプ用品をまあ作ってそれをまあ販売してるんですけど、まあその中でもやっぱりその販売っていうところで普通のやっぱキャンプ場とかに売ってしまったら、そのあのやっぱキャンプ場なんで、やっぱビジネスとかの関係でやっぱ 木材もっと欲しいみたいな、僕たちは、高齢者が作ってるから、
うん、
普通の相場より安く売れるけど、やっぱあの、向こうの方々はこう量を売りたいビジネスなんで、うんうん、そういう需要の問題とかっていうのが、うん、挙げられてました。で今後、はい、次なんて言ってたっけ、次の時は
そうです、これから自分たちが考えていかなあかんのは、もちろんその木材加工してどういう風に言っていくかっていうのも必要やねんけど、
うん、
やっぱ地域との課題をその木材を利用して解決していくみたいな、やっぱ地域の課題解決とを通して施設と地域をつなげていくみたいな形を目指してるから、
うんうん、
でもその地域の課題が何かっていうのを調べたりとかっていうところで、なんかそれで今スウェーデン土地作ってるけど、
うんうん、
もっと他に別の加工品作れへんかなとかっていう中でいろいろ試行錯誤しながら、やっぱり地域と施設の利用者をつなげるっていうことを目標にちょっと考えていくって感じかな、
うん、なるほど、
そう、ね、
うん、っていう2つのプロジェクト、うん、を今日いろいろお話ししてくれたんですけれど、それプラスシカプロジェクトのメンバーも今頑張ってくれてるので、うん、これからたくさんプロジェクトのお話もできればなって感じですね、
はい、
これから頑張っていきましょう、
はい、
じゃあ時間が来たので正午お願いします、
はい、本日は3回生メンバーがお送りしました。来週も3回生メンバーがお送りさせていただきます。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、E メールアドレス info@radio.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは
翔英と
圭介と
翔吾と
高人でした。
ありがとうございました。